詩編の43編。いつものように奇数節を私がお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の43編。神を私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助けてください。助け出してください。
あなたは私の力の神であられるからです。なぜあなたは私はそのまま呼ばれなのか。なぜ私は敵の死に頼りに嘆いてあなたに変わるのですか。
どうかあなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますように。
こうして私は神の御前が私の最も喜びとする神の御元に行き、たてごとに合わせてあなたを褒め
たた
えましょう。神よ、私の神
よ。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。詩編の42編の、まあ、続きのにあたるような、感じですね。5節とかは、42編の5節とも一緒ですし、また最後の11節とも同じですね。で、これを歌った人は、もしかするとこのコラの子たちのマスキルの42編から続いているのであれば、コラの子たちでしょうし。まあ、これを歌った人っていうのは、その神を恐れない民や、また欺きと不正の人に対して、もしくは彼らがその敵対してたわけですね。で、神に従おうとすると、神に従わない勢力が出てきます。それが、その、ある人かもしれないし、また自分の中にある、その、肉かもしれないですよ。自分をその、罪に導くというか。自分って神とか関係ないし、自分がやりたいことやるんだという。だからそれが肉ですよ、私たちの中にある。私たちが戦っているのは、そういう、その、神に従わない思いだとか、神に従わない、その、自分に抱えている肉だったりするんですよ。またそれに賛同してる私たちの周りの人とか、その人たちが別に、なんていうのかな、悪魔って言ってるわけじゃないですよ、もちろん。神はすべての人を愛しておられて、イエス・キリストを信じてる人であろうと、信じてない人たちであろうと、その彼らを憐れんで、私たちに憐れまれたように、私たちに恵みを注いで、私たちを救い出してくださったように、その人たちも救い出したいんですよ。でも、イエス・キリストをまた神を知らないがゆえに、その神に敵対してしまって、その私たちと、神に従う私たちと、その敵対する関係に、その置かれる時があります。で、その時に、その頭ごなしにあんたは間違ってるとか、そのこれが正しいんだとかっていうふうに通すっていうのももちろんその一つかもしれませんし、神が願うのであれば。でも、その内側では常にその神に対して願ってるんですよ。助けてくださいって。神を恐れない民に対して、欺きとその不正の人から私を助け出してください。それはあなたは私の力の神だからだって。信仰によってその戦うんですよ、私たち。で、なぜあなたは私を拒まれたのですかって。で、神は私たちを拒んだりしませんよ。神は、私はあなたから離れず、決してあなたの方を捨てないって、そう約束されましたもんね。でも、私たちのその感覚の中で、私たちの思いの中で、私たちが願っても祈っても、何もならない、どうしようもないという時に、神から私はその拒まれてしまったというふうな、その感じに、感覚に、また思いにとらわれることがあります。でも、この詩編に書いてあるように、私たち正直に神にこのことを申し上げていいんですよ。不信仰のやつめとかって言って、神はその火をね、降らして私たちをその焼いたりしませんよ。不信仰なお前なんかもう知らんとかって言って、神の方で私たちに与えられているその恵みやその救いを取り去ったりすることはないですよ。だからこそ私たちはこの神に信頼して、私のこのそのままのありのままの私を神の前にさらけ出しても、神は私を受け入れてくださる恵み深い方なんだという。その信仰で神の前にいつも立つことができるんですよ。私たちローマの学び、ね、夜の学びの中でやりましたけど、 その神が許すというその許容をすること、許すよというふうに言った、そのこれが許容範囲ですっていうふうなのがあるとすれば、その許容を超えるだけの罪を犯せる人は誰もいないって。神はどんな罪でも、どんなに罪を重ねたとしても、神は許すことのできる方というか、それだけのその価値がイエス・キリストの血に、その命にあるんですよ。だからイエス・キリストの血によって、イエス・キリストの命によって、贖われない、その罪が許されないものなんて一つもないんですよ。だからその方の前に行って、たとえそれがどんなに自分を責めたとしてもですよ。たとえ私の心がどんなに傷んで、こんなん神に受け入れられないはずだって。そうなったとしても、この神を信頼して、神の前に立って、私はあなたのことを信頼できないんですって。そして、あなたに祈ってもこれは何にもならないっていうふうに私の、その、魂を私の心は叫びますって。そう言っていいんですよ。その上で、どうかあなたに期待できるようにお助けくださいというのであれば、神はその、そんな私をもう憐れんでくださる、不敬虔なものを義と認めてくださる方だという私たちの信仰を神は励まして、その信仰によって私たちに力を与え、またその思いを与え、神に向けるようにしてくださるんですよ。でむしろその、取り繕って、神の前に正直になれないっていうのが不幸ですよ。こんな私をその、神は受け入れてくださらないはずだから、もっとなんか綺麗な、もっとなんかこの落ち着いた、もっと素晴らしい祈りをしなきゃとか。人を許そうという思いもないのに、ああ、主よ、私がこの人のことを愛して許すことができますように。この患難さえもあなたの前に感謝しますとか。感謝できないくせに、感謝しますって言っちゃダメですよ、それは。許そうという思いがないのに、許せるようにって祈っても何にもならないんですよ。神の前に言っていいんですよ。許せませんって。愛せませんって。でもあなたが私を、その、私に許してほしいって、私に、その愛してほしいと願っておられるのは知ってますって。だから、私にこの愛のない私に、許せない私に、許す心も愛も与えてくださいって。それが祈りですよ。そして私を導いてくださいって、あなたの光とあなたのその恵みによって、あ、ごめんなさい、その誠によって。で、どこに導くかというと、あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かって、それらが、あなたの光と誠が、その私を連れて行きますように。で、どこに行きたいかというと、あなたの聖なる山とか、お住まいに向かってとか、4節には神の祭壇とか、で、結局はその神の身元に行きたいんですよ。それが私の最も喜びとする場所なんですよ。どんなに苦しい中でも、この人は、これを読んだ人は、その神の前に出て行って、その神の身元に、神の祭壇に、神の聖なる山に、また神がお住まいになっているところに行くというところが、そこが私の一番の喜ぶ場所だって。だって、ありのままでいられるんだもん。だって弱い自分をさらけ出して、本当の自分をさらけ出しても、受け入れてくださる方のところに行くというのが一番喜べるところじゃないですかね。人間関係大変ですよ。こんな私を、その、あの日この人は受け入れてくださる、くれるんだろうか。こんな私を出してしまったら私はきっとその、ハブにされてしまうに違いない。私は受け入れられないに違いない。だからいろいろと取り繕うんですよ。それで大変なんですよ。でも神は、私のすべてを受け入れてくださるんですよ。そしてイエス・キリストによって、そのどうしようもない私を、その神の前に正しいものとして見てくださって、そしてイエス・キリストのように私を変えてくださるんです。内側から。そのような方の前に立つのは、私たちの最も喜ぶべきところなんですよ。私にとってテニスコートでもないんですよ。パソコンの前でも、私の大好きなヨドバシカメラでもないんですよ。皆さんの喜ぶところはどこですか？気分転換して歩くのもいいですし、気分転換していろんなところ行くとこ行ってもいいですよ。でも本当に私の必要としている、私の魂が必要としている、私の存在が、全存在が必要としている、また喜びとするところというのは、私を受け入れてくださる、私を愛してくださる、私に恵みを注いでくださる神の御前ですよ。本当それを体験していきますように、毎日の生活で。私は本当だって、これが、この詩篇が本当だって、言えるようになりますように。で、毎回本当さ、この礼拝に来るたんびに、神の前に、そのキリストのみんなによってみんなで集まっていくときに、 本当に心から喜んでいられますように。